皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。教会史、今回からいよいよ中世に入ります。中世という時代は、暗黒時代とも言われておりますけれども、教会史にとっては中世という時代は決して暗黒時代ではありません。ある意味では暗黒ですけれども、教会が世界的な権力を握っていたということで、信仰的には堕落したけれども、勢力的には優位であった時代として、暗黒という言葉は当てはまらないわけですね。その辺のことがテキストの47ページの最初のところに書いてありますので、これなかなかいい文章ですから読みたいと思いますが、テキスト、教会史入門の47ページですね。第2章中世の教会というところで、第1節ゲルマン民族の教化と教化と教皇グレゴリウス1世というところですが、中世という概念は一般には古代と近代に挟まれた中間の時代という意味で用いられているが、もともとルネサンスの思想家がギリシャローマ古典文化の時代と彼ら自身の現代との中間の文化なき暗黒時代を軽視して、ただ中間の時代と呼んだものであった。それはルネサンスの人文主義的な偏見で、教会史の上からは決して歴史の谷間でもなければ暗黒時代でもない。かえって新しいヨーロッパの担い手となったゲルマン民族がキリスト教化されて、ヨーロッパにキリスト教運命共同体としての教会が形成された、意欲に燃えた時代であったということですね。つまりもともとこの中世という時代の、中世という名前は、中間時代というのは言ってみれば蔑視した言い方なんですね。だからいい時代といい時代の間、谷間というような意味ですから、これはあくまでもルネサンスを起こした、ルネサンスってやりますけど、そのうちそのルネサンスを起こした人たちが、ルネサンスを起こした人たちはギリシャローマ文化を非常に尊重したわけですね。確かにギリシャローマ文化という非常に素晴らしい文化 でこの中世時代というのは文化的には非常に低迷した、ある意味では低迷した時代ですね。芸術なんか特にそうですけれども、で、彼らからしてみればその低迷していたと思える時代は単なる中間の時代で、橋渡し的な時代であると、意味であるという意味で中世という名前がついているということですね。しかし教会史的に言えばそうではないということを、今から学ぶわけです。さて、中世という言葉の定義をしておきたいと思いますが、中世という言葉の定義というのは、つまり中世というのは中世と呼んだ場合に、いつからいつまでのことを中世というのかということですね。これは人によっていろいろ違いますけれども、私自身の中世に対する考え方、中世という言葉の持つ意味としてはこういう定義をしたいと思いますが、何々を中心として教会史が進行した時代、つまりこれは、教皇を中心として教会史が進行した時代ですね。教皇、教皇といった場合にはローマ教皇を指します。中世の間にローマから動いた場合もありますので、ローマ教皇といった場合にはそうでない場合が当てはまりますが、ローマ監督ですね、いわゆる教皇を中心として教会史が進行した時代のことを一応中世というふうに定義づけたいと思いますね。そうすると結局グレゴリウスが即位した、グレゴリウス1世の即位590年ですが、グレゴリウス1世の即位590年から宗教改革、宗教改革は一応1517年ですが、1517年までの期間のことを、中世と呼びたいと思います。よろしいでしょうかね。だいたい1000年ぐらいですから相当なもんですね。グレゴリウス1世、グレゴリウス1世590年ですか、宗教改革1517年、約この1000年間のことを中世という名前をつけたいと思います。で、何が中世をもたらしたのかということでありまして、これは当然教皇がもたらしたというふうになると思うんですけどね。教皇があれだけの力を持って、教皇を中心にして、教会史というよりも世界が動いた時代をもたらしめたのはですね、これはゲルマン民族の大移動であるというふうにワルター・フォン・レーベニヒという人が言っております。ゲルマン民族の大移動がなければ中世は来なかったというんですね。ゲルマン民族の大移動を今からやるんですけども、もしゲルマン民族が動いてヨーロッパの各地に散らばって自分たちの国を作らなかったら、ローマ帝国、東ローマ帝国、西ローマ帝国というのがありました。その後今度はイスラム教徒が強くなってイスラム帝国が出来上がるんですけれども、 彼らを中心にまだ世界を回っていたとすれば、キリスト教はいわゆる中世は来なかった、教皇を中心として教会史や世界史が進行する時代は来なかっただろうという意味で、中世をもたらしたものはゲルマン民族の大移動であるというふうに、まあ、言い切れるじゃないかというふうにこのレーベニヒという人は言っております。まあ私自身もそう思いますが、そういう点からいたしまして、教会中世教会史のテーマとなるものは、何とかとキリスト教の何とか及び何とかというふうにサブノートがありますけどね、ゲルマン民族とキリスト教の、ゲルマン民族とキリスト教の結合及び対決ですね、結合及び対決、これが中世教会史のテーマでありまして、このことが中世を貫いております。ある時には結合して教会も国も強くなると、ある時には対決しなければならないというようなことがですね、中世の間ずっと出てくるわけです。で、中世をもたらしたものとしてゲルマン民族の大移動を挙げましたけれども、そのゲルマン民族の大移動についてお話ししたいと思います。ゲルマン民族の大移動という言葉は世界史で学ばれたと思いますね。小学校の世界史でも出てくると思いますが、まあ、だいぶ昔に歴史を習った方はもうすっかりお忘れると思いますけども、まあ、私もあんまりゲルマン民族の大移動の名前しか知らないでね、どういうことが起こったのか全然知らなかったんですが、自分で世界史を学ぶようになって、気づいたというか学んだことなんですけれども、ゲルマン民族という民族はですね、ヨーロッパの中央部に住んでおりました。今日も資料地図がついておりますね。地図見てくださいね。大体こうヨーロッパの中央部っていうと、ドイツよりもっと上のポーランドとかあっちの方ですかね、北欧に近いですか、あるいは黒海の上の方ですから、ルーマニアとかソ連の下の方ですね、あの辺りにいた、現在はスラブ系の民族が住んでおりますけれども、あの辺りに住んでいて、まあ、王をいただいたですね、つまり、まあ、王政を敷いていた、何とかを構成していた、何を構成していたかというと種族国家ですね、種族それぞれの種族種族に国を形成していた種族国家であったということです。全体的に民族としてはゲルマン民族ですね。だから日本人なんかと同じですね。だから人種は違わないです。人種は同じなんです。で、まあ、今ヨーロッパやアメリカの民族はほとんどゲルマン民族の末裔ですけどね、ヨーロッパの人はアメリカの人顔変わらないですよね。この人はドイツ人で、この人はフランス人で、この人はイギリス人だということは見分けはつきませんから、ついたとしたら大した人ですが絶対つかないんです。どうしてかというと、それは民族は同じなんですね。で、そういうゲルマン民族種族国家を構成しておりました。でヨーロッパ中西部におった、中央部におったんですね。でところがヨーロッパの中央部というのは森が多くてあんまり耕すとこがないという、2割ぐらいしか河口地がなかったということらしいんですが、で、まあ、彼は戦いが上手でね、武勇に優れていましたけれども、まあ、宗教は幼稚な、自然崇拝の段階であったという、自然崇拝ですね、木や森や太陽や月やそういうものを礼拝する自然崇拝の段階、まあ、自然崇拝というのは、宗教的に言うともう一番幼稚な段階でありますけれどね、まあ、お日様を拝む人おりますけれども、まあ、宗教的に幼稚な人でありますがね、自然崇拝の段階であったわけです。でそのゲルマン民族はいくつかに分けることができますけれども、北部、東部、西部3つに分けますと、北部におりましたゲルマン民族、これをノルマン族と言いますね。ノルマン、もうこれだけ聞けばね、ノルウェーのノルマンですしね、ノルマンジー半島のノルマンジー、ノルマンジーのノルマンですから、どこへ行ったかというのは分かると思いますが、で東部東の方というのは黒海の近くですね、あの辺りにいたのが、東ゴート、東ゴートですね、ゴートはカタカナですが、東ゴート、それから西ゴート、それからバンダル、バンダルですね、バンダイじゃないですよ、バンダル、バンダル族、それからロンバルド族、ロンバルド、からブルグンド、バンダル、ロンバルド、ブルグンドってなんかすごい名前ですかね、バンダル、ロンバルド、ブルグンド、から西部におりましたのがフランク、フランクフルトのフランク、それからジュート、それからアングロサクソン、アングロサクソンといえばね、第二次世界大戦でありまして、鬼畜米英アングロサクソンのアングロサクソンですが、 以上3つに分けることができます。でそれぞれ、まあ、北部の方は北欧に行きましたし、東部の方はラテンの方に行きましたし、西部の方は中央ですね、中部欧州の方に行ったという、まあ、この移動のことは後から詳しく学びます。またこれ全部ゲルマン民族ですね。全部だ、人種は同じでほとんど違わないです。顔形ね、考え方、そういうものは同じ、日本人と同じですね。その日本人っていうのが一つの民族であるよね。私は薩摩隼人だといいね、私は広島の人間じゃと、私はオラッチャ関東だよと言ってるけども、日本人は同じなんですね。それと同じです。でそれぞれ その民族というか部族がですね、動いていくんですが、彼らがこの中央ヨーロッパにいた時から実はキリスト教は伝道されていたんですね。でそのことがテキストにはありますが、移動前のキリスト教伝道、それを遂行した人が、ウルフィラスという人ですね。ウルフィラスというのは、これは、ギリシャ読みですかね、ゴート読みするとこれはブルフィラという人らしいんですが、このウルフィラスですか、317年か383年頃の人ですが、彼はゴート人と、それから、なんだっけな、ゴート人を父に、カパドキア人を母に、生まれた、カパドキアっていうのはギリシャですかね、を母に生まれた2世でありました。で、彼は、総主教エウスビウスの教えをコンスタンチノープルで青年時代を過ごして、まあ、そこで、キリスト教教育を受けるわけですね。でそこで彼は父方の里でありますゴート人に伝道に燃えたわけです。まあ、実はこのお母さんの方が、ゴート人の捕虜になっておりましてですね、でゴート人の兵士であった父親とギリシャ人のお母さんと間に生まれたわけですね。で多分捕虜が釈放になって子供はギリシャの方来たんじゃないかなと思いますね。かわいそうな人ですが、でその人が宣教するわけですけどね、まあ、宣教するためにはまずやはり聖書が必要でありまして、で彼はゴート語訳聖書っていうね、ゴート人の言葉のためにゴート語に聖書を翻訳したわけです。でギリシャ語のアルファベットとからゴート語の文字はルーネ文字というらしいんですが、でこのルーネ文字を利用してゴシック文字というのを発明しましたね。だから自分で字も作って、で、聖書を翻訳して宣教したそうです。で彼の宣教はものすごい功を奏しまして、特に東部にいたゲルマン民族はほとんどこの時信仰を持ったらしいですね。特にまあ彼らは種族国家で、王をいただいた種族国家ですから、上が救われるとみんないっぺんにクリスチャンになってしまうという体系でしたからね。上の人をかなり彼は一生懸命宣教したんじゃないかと思いますけれども、特に東部におったゲルマン民族たちはクリスチャンに移動する前からねなっていた。しかし残念なことに彼はアリウス派の信仰を持っていたんですね。アリウス派については、古代のところでやりました。アリウス派というのはイエス・キリストの神性を否定する考え方ですね。イエス・キリストは父なる神の下、下等なものであるということで、でイエス・キリストは実際にまあ神でないというところまで、主張していたアリウス主義の教えを報じていたわけですね。これはちょっと残念なんですが、まあ、いずれにいたしましてもキリスト教の土台を彼はゲルマン民族が移動する前から特に東部の人たちに対して作っていたということですね。でいよいよ大移動が起こるわけですけども、大移動を起こす原因になったのがフン族の侵入なんですね。これテキストの方に、地図の方にありますけども、フン族っていうのは郷土とも呼ばれておりまして、これはモンゴル人ですね。モンゴル人が中国の方からずっとこのヨーロッパの方にね、やってきたわけです。カスピ海の上を通りまして、まあ、自分たちの領土を広げるために来たんじゃないかと思いますが、フン族は非常に強い民族でありまして、で彼らはフン族に追われてね、情けないような気もしますがね、逃げたわけです。で、 一人動けばみんな動くという、割と軟弱なといいますか、そういう民族でありまして、まず最初に動いたのが西ゴート族でありますね。でフン族がやってきたので逃げようと、ですぐ逃げるとしたらローマ帝国の方へ下がっていくわけですよね。今地図見たら分かりますけどね、黒い実線で書いてあるのが西ゴート族の動きなんですが、彼らはすぐにドナウ川を渡ってですね、でドナウ川というのが実は、黒海からずっと果ては、北海の方まで行ってしまう川なんですけども、ドナウ川がローマ帝国の境目だったんですね。でこの場合東ローマ帝国になっております。東ローマ帝国の境目でしたけれども、そこを渡る許可を、ウルフェラスがね、コンスタンチノープルにおりました東ローマ帝国王に求めて、帝国の皇帝に求めて、でそれで OK が出たので375年にすぐにドナウ川を渡ってローマ帝国に入っていったわけですね。で東ローマ帝国に入っておりましたけども、ギリシャを通って、でローマを経ましてですね、で果てはスペインに425年に入って、そこで西ゴート族の国を建国したんだそうです。地図にはありますね、スペインの方まで西ゴート族が行って、そこで国を建てたということですね。それからその後動いたのが東ゴート族でありまして、で東ゴート族の傭兵長、傭兵というのは雇い兵でありますが、雇い兵の、オド・アケルという人ですね。オド・アケル、オド・アケルという傭兵長が、西ローマ帝国に入ってですね、で、ローマを滅ぼしてしまうんです。で、この時がね、西ローマ帝国の滅亡の時でありまして、476年ですね。で東ゴート族は西ローマ帝国を滅ぼして、イベリア半島、イタリアのあたりにしばらくとどまっていたということです。それからフランク族とブルグンド族、今度は西部の民族ですね。西部のフランク族と東部のブルグンド族が、フランク王国の方に入っていきます。今のフランスですね、フランス、今のフランス、ドイツあたりを含めたあのあたりに入っていきまして、これ487年ですが、フランク王国を作ります。フランク族はフランスのあたりで、ブルグンド族は、ですね、混乱して難しいんですかね、この辺が。ドイツ、フランスの中間あたりだそうです。で、次にロンバルト族が、今度は北イタリアの方に来て、568年に建国しております。でこの辺のところは気をつけていただきたいんですが、まだ中世の時代じゃないです。中世というのは590年以降でありますから、中世の前ですね。ですから古代期にこういう移動がどんどん起こっていたということです。でこれをなぜ古代で取り上げなかったかというと、このゲルマン民族の大移動こそ中世をもたらしたものだからなんですね。ですからわざわざこう中世の最初で取り扱っているわけで、気をつけていただきたいんですけれども、ロンバルト族が北イタリアにやってきて568年ですけれども、これが最終的には問題になる民族なんですけどね。で5番目に今度はアングロサクソンですが、アングロサクソンあるいはジュート族は、つまり西部の方の民族ですけれども、イギリス行きますね、イングランド、イギリスでもブリテン島でも南の方をイングランドと言いますね、北をスコットランドと言いますけれども、その南の方イングランド地方に行って、そこで449年に建国するわけです。でこの6番目、最後ノルマン民族ですね、北部におりましたノルマン民族は、スカンジナビア半島、ノルウェーとかそれからスウェーデンとかの方ですね、あるいはデンマークの方に行きました。これも地図で見ていただきたいですけどね、北の方ですね。そういうふうに一つの民族がフン族によって押されて、こうなんて言いますかね、ところてんじゃないですけどね、こう一個動くとね、みんないっぺんにバッとこう動いてしまったという、これこそ世紀の大移動ですね。でこのことで、ヨーロッパができたんです。大移動の結果ですね、大移動の結果西ローマ帝国が滅亡する、東ゴート族の傭兵長を抱けるによって滅ぼされてですね、西ローマ帝国が滅亡して、古代が終わるわけですね、事実上。でゲルマン諸国家が欧州に誕生したと いうことですね。それまではヨーロッパっていうのはもう単なる田舎でしかなかったです。世界史の舞台は地中海だけです。地中海沿岸ですね。イタリアとかからギリシャとか、あるいは逆に今度は北アフリカ地方ですね。その辺が中心であったんですが、でそれまでヨーロッパ、フランスとかイタリアとか、イタリアじゃない、スペインとかドイツとか、あの辺りは本当もう森ばっかりでね、ど田舎ですわ。そのど田舎にこのゲルマン民族がダーッと動いていって自分たちの国を建ててですね、ヨーロッパができたわけです。今のヨーロッパの元はそうなんですね。で結局そのまま居座ってしまってヨーロッパ社会というのが出来上がるんですね。で、まあ、西ローマ帝国が滅亡しゲルマン諸国家が欧州に誕生したということは、つまり世界史の舞台が、変わったということですね。世界史の舞台が変わった。でもう一つ大道の結果は、教会は未開人伝道の必要に迫られたということですね。ゲルマン民族というのは未開人です。ローマ民族やギリシャ人、ローマ人ギリシャ人に比べればね、文化もないし言葉もあまりないし、文化的レベル、生活のレベルも非常に低い、そういう未開人に対して伝道する必要が教会に与えられたということですね。でそれからさらにここで誕生してきました国家との関係を、まあ、いかに作っていくかということが、キリスト教に課せられた責任として与えられたということですね。まあ、面白い話だと思いますね。どうして現在のヨーロッパがあるのかというと、それはゲルマン民族がいっぺんに動いてできたんだということですね。でこれはの大移動の結果、教会史というものがね、それまでのローマ、ギリシャ、その地中海沿岸の物語というか、そういうあらすじから今度は逆に、ヨーロッパとの関わりというものに、教会史の舞台が移っていったわけです。で、今日はちょっと予定までいかなかったんですけれども、次回はですね、教皇誕生時代の2番目といたしまして、いよいよ教皇が誕生する、グレゴリウス1世が教皇に即位する時代のことです。教科書の50ページから52ページをもらいますので、一応読んでおいてください。3ページぐらいですからね、すぐ読みますので読んできていただきたいと思います。それから、地図をですね、今日はちょっと早くして喋っておりますので、帰って、ぜひこう指でね折って色分け していただくと非常によくわかるんじゃないかと思います。では時間が参りましたので今日はこれで失礼いたします。さようなら。